風車。話が正式に決まるまで先方の名は言えぬそうだが、北国筋で松平姓を賜っている大藩というのだから想像はつくだろう。何でも政治向きの改革について相当の人物を求めているとのことだ。はじめは200石だが、裁判によって500石まで出すと言っている。そんなうまい話ならなぜ貴公が申し込まぬのだ。そう思わぬわけではないが、どうもこれ相当の人物という柄ではないからな。そう言って、杉井勝蔵は自重するように笑った。とつとつとした話しぶりと、いかにも好人物らしい笑い声とが、金之助の耳に心よく蘇ってくる。特実なやつだな、杉勝は。ゆうべの杉井勝蔵さ。他の連中と違って、あれは珍しく実直なやつだ。
おつゆは聞き流して。お汁をお替えいたしましょうか。
もうよい。
金之助は飯茶碗を置いた。北国筋で大藩松平といえば加賀の前田であろう。加州の200石ならそこらの小大名の500石には当たる。まず、梶原金之助の仕官口としても安くはあるまい。
お茶をお継ぎいたしましょうか。
うん、継いでくれ。もう間もなく杉勝が迎えに来るだろう。
おつゆは金之助の言葉を避けるように食膳を片付けて台所へ立った。梶原金之助は大阪の与力の次男で、出世の道を求めるために江戸へ出てきてもう2年になる。男ぶりも住人並み以上だし、剣は諏訪派をよく使うし、学問も州に秀でていたが、坊ちゃん育ちで至極のんびりしていた。叔父の藤田三右衛門というのが備前池田家の江戸留守役をしていて、生活費はそこからたっぷり送ってくるから、衣食や酒にもことを書かぬし、身辺の世話をさせるおつゆという娘まで雇ってのんきに暮らしていた。そんな調子なので、貧に窮した浪人たちがしきりに出入りする。彼らは金之助のお坊ちゃん機嫌をもっともらしく拝聴しながら、主食にありついたり、うまい仕官口があるからなどと言っては金を引き出していくのである。もしおつゆがそばにいてそれを抑えなかったとしたら、金之助自身がとうに貧窮していたに違いない。彼女は、その長屋の家主、松兵衛の防災の姪であった。金之助が長屋へ居を決めると同時に月々の手当を決めて女中代わりに来たのであるが、はじめから金之助の気性をよく飲み込んで、母ともなり姉ともなりつつ面倒を見ていた。おつゆは瀬戸の日陰に咲く無名の花のような娘である。よく見ると顔立ちも美しく、ことにその瞳と口元には類いまれな魅力を持っていたが。